広報二宮ナンバー721、2022年5月号をお届けします。発行は二宮町、編集は地域政策課です。1ページは表紙と記事と写真。記事は今月号の特集に取り上げられており、次の通り。民生委員、児童委員は地域の方の見守り活動を行っています。悩みや不安を抱えている方は、一人で抱え込まずにご相談ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、現在はインターホン越しの訪問を中心に行っています。と書かれています。写真は、玄関口で下人の男性を訪問し、マスク越しに会話している女性の民生委員の様子。首から身分証明書の入ったネームプレートをかけています。写真終わり。2ページから5ページ特集。2ページ。地域の身近な相談相手。私たちが民生委員、児童委員です。写真があります。女性4名、男性3名の方々の集合写真です。民生委員、児童委員ってどんな人たち？民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員で、児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。町では、44名の方が民生委員、児童委員として、各地域で見守りや身近な相談相手となり活躍しています。このほか、小学校区ごとに児童福祉を専門にしている主任児童委員3名が、民生委員、児童委員と連携しながら、子育ての支援などにも取り組んでいます。5月12日は民生委員、児童委員の日。全国民生委員、児童委員連合会では、毎年5月12日から1週間を活動強化週間としています。高齢者や障害がある方への支援が必要なとき、子育てや介護での心配事や不安といった困りごとがありましたら、地域の身近な相談相手である民生委員、児童委員、主任児童委員へお気軽にご相談ください。地区の委員がわからない場合はお問い合わせください。民生委員、児童委員の活動のイメージ図がイラスト付きで紹介されています。民生委員、児童委員は地域の住民、高齢者のいる世帯、障害者のいる世帯、生活に困窮している世帯、子供のいる世帯、母子、父子世帯などへの訪問活動を行い、相談事があると、関係機関、町役場、教育委員会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、児童相談所、保健福祉事務所など、と連携、協力し、住民に情報提供、援助を行います。関係機関も必要な支援を必要としている住民に提供することになっています。活動、相談、支援の循環型の構図となっています。二宮町民生委員、児童委員、協議会会長、井上太郎さんのコメント。福祉の目、福祉の耳を大切に。支援した方から、ありがとうと声をかけていただくことがありますが、私自身も皆さんの優しい言葉や笑顔に救われ、やりがいを感じています。民生委員一人一人は小さな力ですが、地域の中で大切な役割を担っていることの自覚を持ち、福祉の目、福祉の耳を大切にして、笑顔で活動していきたいと思います。一斉回線が実施されます。現在の民生委員、児童委員は、11月で3年の任期が終わり、一斉回選が実施されます。各地区において、新たな委員の選任をお願いする場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、福祉保健課、福祉障害者支援班、電話759289。
3ページ、ハザードン。スマホアプリで災害情報配信開始。5月1日日曜開始。5月1日から町の防災情報などをスマートフォンへ プッシュ通知で配信するサービスを開始します。防災情報配信アプリ、ハザードンをダウンロードすると、ハザードマップなどの確認ができるほか、避難情報や気象情報を即時に確認できます。スマホの画面が例として載っています。主な機能は、現在地と近隣の避難所が表示されます。アプリは無料ですが、ご利用、閲覧などには別途通信料が発生しますので、ご注意ください。防災情報配信、防災無線の内容など、防災に関する様々な情報を文字と音声で受け取れます。多言語設定化、気象情報確認、町や気象庁が発信する気象情報、警報、地震情報、雨雲レーダーなどを確認できます。避難所確認、町内の避難所情報、開設や混雑状況、受け入れ可能人数、避難者数、現在地からの距離などを確認できます。被害想定区域確認、町内の浸水想定区域や土砂災害警戒区域などが確認できます。ダウンロード用の QR コード掲載されています。問い合わせ、防災安全課危機管理班、電話713319。スマホを持ってみようか、検討中の方、基本操作を知りたい方、シニア向けスマホ教室に参加しましょう。インターネットを使うと何ができるのか、アプリはどのように使うのか、などの基本操作や様々な機能の使い方を実際にスマホを使いながらわかりやすくご紹介します。会場、月日、百合ヶ丘児童館、6月9日木曜、10月6日木曜、ラディアン、5月20日金曜、7月21日木曜、9月29日木曜、山西防災コミセン、8月4日木曜、時間14時から16時、対象、町内在住の65歳以上の方で、これからスマホを持とうか検討されている方、またはスマホの基本操作に不安のある方、定員各回12名、先着順、申し込み5月2日月曜から電話または窓口で申し込み、講師au ショップ二宮、受講料無料、持ち物、筆記用具、その他、教材としてスマートフォンを一人一台貸し出します。ご自分のスマートフォンをお持ちの方には、教室の終了後にハザードンアプリの購入支援を行います。問い合わせ、高齢介護課、高齢福祉班、電話759542、住民の生命、身体、財産の災害からの保護や災害による被害軽減を目的とした二宮町地域防災計画を3月に改定しました。詳細はホームページをご確認ください。QR コード掲載されています。
4ページ、令和4年度予算。令和4年度予算の総額は約166億円となり、前年度比で約7億円、4.2% の増となります。令和4年度各会計当初予算の内訳の表があります。会計区分ごとに、令和4年度の当初予算額とその構成比、令和4年度と令和3年度との比較とその伸び率の順に読みます。一般会計、88億6184万円 53.4%、 6億4284万円 7.8%。 次に特別会計、合計額が77億3899万円 46.6%、 3090万円 0.4%。 その内訳、国民健康保険29億5820万円 17.8%、 マイナス1億3761万円マイナス 4.4%。 後期高齢者医療10億930万円 6.1%、 1763万円 1.8%、 介護保険28億2414万円 17.0%、 9976万円 3.7%、 下水道事業9億4735万円 5.7%、 5112万円 5.7%。 以上総額は166億83万円 100%、 6億7374万円 4.2%。 主な概要、一般会計は老朽化した公共施設の改修・更新などにより前年度から 7.8% の増としました。特別会計は、要介護認定者数、下水道の普及促進工事の増加などから、介護保険特別会計及び下水道事業特別会計が増えており、特別会計全体で前年度から 0.4% の増としました。次に一般会計の歳入歳出の内訳の円グラフがありますので読みます。まず歳入、合計88億6184万円。徴税33億1637万円。構成比 37.4%。分担金及び負担金1億1542万円 1.3%。使用料及び手数料1億7339万円 1.9%。 繰越金2億4500万円 2.8%。 繰入れ金2億2612万円 2.6%。 その他、財産収入、寄付、諸収入8383万円 0.9%。 以上が実質財源で46.9%。 地方交付税18億9500万円 21.4%。 国庫支出金10億7328万円 12.1%。 県支出金7億212万円 7.9%。 地方消費税交付金4億9700万円 5.6%。地方譲与税6025万円 0.7%。 徴債3億5730万円 4.1%。 その他各種交付金諸収入など1億1676万円 1.3%。 以上が依存財源で構成比は 53.1%。 歳入終わり。次に歳出、総額は88億6184万円。内訳、議会費1億2157万円 1.4%。 総務費13億768万円 14.7%。 民生費31億9798万円 36.1%。 衛生費9億2692万円 10.5%。 農林水産業費8965万円 1.0%。 商工費6802万円 0.8%。 土木費9億435万円 10.2%。 消防費5億8160万円6.6%。 教育費9億4081万円 10.6%。 交際費7億359万円 7.9%。 その他災害復旧費予備費など1967万円 0.2%。 以上歳出終わり。主な歳入の概要、新型コロナウイルス感染症などの影響により徴税を減とする一方で、 地方交付税や地方譲与税、地方消費税交付金などの各種交付金は、国や地方の各種施策の効果や海外経済の改善により増となります。主な歳出の概要、仮称富士見ヶ丘公会堂の整備や橋梁超寿命化修繕工事、一式小体育館改修工事などの施設整備の実施や消防庁舎改修実施設計、救助工作者の購入などにより増となります。予算の修正について、令和4年度予算の一般会計は議会にて一部修正の後可決されました。修正内容、新庁舎駅周辺公共施設再編計画に基づく仮称多目的施設整備工事を削除、新庁舎駅周辺公共施設再編計画など予算の詳細はホームページをご確認ください。ホームページの QR コードが掲載されています。問い合わせ財務課財務計画班電話713314、防災情報メール、防災行政無線の内容や気象情報が携帯電話などに届きます。次の二次元コードからカラメールを送信し登録しましょう。 QR コードが掲載されています。
5ページ主な重点事業。今年度は第5次二宮町総合計画の最終年度となります。後期基本計画の重点的方針に沿って実施する重点事業をご紹介します。1、生活の質の向上と定住人口の確保。恵まれた自然環境の中での切れ目のない子育て支援、7065万円。小児医療費の助成について、小中学生に設けている所得制限を10月より廃止するほか、コロナ禍における子育ての相談に対して LINE 電話などオンライン媒体のさらなる活用を図ります。学校と地域の連携による子どもたちの生きる力の育成、1億5752万円。令和5年度からの分離型小中一貫教育校の開始に向けた取り組みの推進のほか、医療的ケア児が在籍している学校に看護師を配置します。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けられる環境づくり、1777万円。65歳以上の一人暮らしの方や日中独居の方のお住まいに設置しているシルバー緊急通報システムの機能向上のほか、高齢者のデジタルデバイド解消を目指し、スマホ教室などを実施します。2、環境と風景が息づく街づくり。地域資源の保全と活用による新たな街の魅力の向上、2513万円。町民参加による東京大学果樹園跡地のさらなる活用検討や観光協会の組織力強化のほか、街イメージの向上などのため仮称二宮町観光戦略を策定します。自然を身近に感じられる環境に優しい街づくりの推進、274万円。次期環境基本計画の策定をはじめ町民団体と共催するエコフェスタ二宮など持続可能な環境づくりを推進しながら、未来につながる環境意識の向上やライフスタイルの転換を図ります。二宮らしい産業の振興と雇用機会の創出、988万円。町内商工業者に対しての経営指導、事業継続支援や湘南オリーブオイルの地域団体商標登録の推進のほか、鳥獣被害防除対策などの支援により、農作物被害の防止やイノシシなど捕獲体制の強化を図ります。3、交通環境と防災対策の向上。新庁舎整備による安全安心な街の拠点づくり、5897万円。役場新庁舎整備をはじめとした公共施設再配置の推進のほか、老朽化し
継続使用が困難な富士見ヶ丘老人憩いの家の代替施設として田代公園に公会堂を整備します。自然災害に対する防災減災対策の充実、1億4009万円。消防団員の報酬制度見直しや、機能別消防団員制度創設のほか、救助工作者の更新、防災アプリの導入、県事業と連携し、葛川水系河川整備計画を促進します。都市基盤の強化と町民の交通環境の向上、2億7296万円。コミュニティバスのルート延伸や新バス停設置による地域公共交通の利用促進のほか、町道の雨水対策など災害に強いインフラを整備します。4. 戦略的行政運営。効率的な行財政運営の推進、1億2862万円。デジタル技術やデータを活用した行政サービスの向上を図るため、新たにデジタル推進室を設置し、自治体デジタル推進計画を策定するほか、高機能消防指令システムを部分更新します。町民とともにあるデジタル運営の推進と職員能力の向上、26万円。人権を尊重し、多様性を認め合うまちづくりを推進するため、パートナーシップ宣誓制度を導入したほか、令和5年度から運用を開始する仮称二宮ジェンダー平等プラン、第3次男女共同参画計画を策定します。以上、事業費1万円未満は切り捨てて表示しています。問い合わせ、企画施策課企画調整班、電話713312。以上、特集終わり。J アラート全国一斉情報伝達試験。全国瞬時警報システム J アラートは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を防災行政無線から瞬時に伝えるシステムです。次回の試験放送予定、5月18日水曜11時です。
インフォメーション各種お知らせ、6ページから9ページ。電話番号のないもののお問い合わせ先は、町役場代表電話0463-713311です。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、掲載されている予定が変更となる場合があります。イベントなどに参加する際は、当日に必ず検温し、本人、同居家族に発熱 37.5°C 以上などがあれば、参加はご遠慮ください。また、参加の際はマスクの着用にご協力ください。6ページ、二の人カフェ、地域包括支援センター菜の花、電話717085。専門職や認知症サポーター、地域の方々と認知症や介護、暮らし、今後の生活のことなどを気軽におしゃべりする会です。オンライン、ズームでも参加できます。5月25日水曜、14時から15時、ところ、ラディアンミーティングルーム2、対象、どなたでも参加できます。定員、15名、先着順、参加費無料、申し込み、5月2日月曜から、電話またはメールで申し込み、メールアドレス、nisyakyo-hyphen-hou-kat-su@swan.ocn.ne.jp。 オンライン参加をご希望の方は、申し込みの際にお申し出ください。介護者の集い、地域包括支援センター菜の花、電話717085。認知症に限らず、高齢者を介護しているご家族や、介護者の方が集まり、介護についての悩みや情報を共有する会です。ご本人も参加できます。5月20日金曜、10時から11時、ところ、町社会福祉協議会第一会議室。対象、介護をしている方、介護経験のある方、定員15名、先着順、参加費無料、 申し込み、5月2日月曜から電話またはメールで申し込み、メールアドレス nisyakyo-hyphen-houkatsu@swan.ne.jp 戦没者を追悼し平和を祈念する集い、福祉保健課福祉障害者支援班、電話759289。この集いは、先の大戦などで亡くなった戦没者の方のご冥福をお祈りするとともに、恒久平和を願うために行われるものです。今年度は新型コロナウイルスの状況を踏まえ、式典は関係者のみで実施しますが、式典終了後に献花式を開催します。遺族会員などのほか、一般の方も献花を手向けることができますので、多くの方の参列をお待ちしています。5月17日火曜10時30分から12時、献花のみ、小雨結構、所、川和神社慰霊塔前、共催、二宮町遺族会。第17回エコフェスタ二宮2022、生き物観察とカヌー体験、葛川に親しもう会、生活環境課、環境政策班、電話715879。5月28日土曜、丸1、9時から10時10分、受付8時30分から、丸2、11時から12時10分、受付10時30分から。荒れた天気により実施できない場合は、5月29日日曜に順延または中止。ところ、葛川清水橋付近、二宮高校入り口交差点付近、対象町内在住の小学生、保護者同伴、定員生き物観察丸1、丸2、各20名抽選、カヌー体験丸1、丸2、各10名抽選、参加費各200円。申し込み5月11日水曜までにメールで申し込み、オリジナル缶バッジプレゼントをします。詳細は4月下旬に小学校から配布されるチラシまたは町ホームページをご確認ください。共催環境づくりフォーラム葛川をきれいにする会二宮町、 QR コードが掲載されています。子育てサロン親子講座、子育て健康課子育て支援班、電話715862、ベビータッチケア、5月26日木曜11時から11時30分、ところ、栄通り子育てサロン、電話711120、講師、竹雅子氏、看護師、定員4組、定員を超えた場合は抽選、参加費無料、申し込み5月16日月曜から19日木曜に子育てサロンに電話で申し込み、持ち物、バスタオル。講座開催時間中の一般利用はできません。マイナンバーカードの休日受け取り窓口、戸籍税務課、戸籍住民班、電話713318。5月29日日曜、9時から12時、13時から16時、予約制、ところ、戸籍税務課窓口、申し込み5月2日月曜から電話で申し込み、持ち物、交付通知書、本人確認書類、通知カードなど、交付の際にはパスワードの設定が必要となりますので、あらかじめご準備ください。原則、受け取りは本人のみです。来庁が困難な場合はご相談ください。詳細は交付通知書に同封の案内をご確認ください。福祉のことでどこへ相談したらよいかわからないとき、まずはこちらにご相談を。福祉の断らない相談窓口、役場1階、電話0463-759542。
7ページ。コロナ禍でも医療機関で必要な受診を。子育て健康課育成相談班、電話717100。 新型コロナウイルス感染症への感染の恐れから医療機関への受診を控える傾向があります。生活習慣病やがんの早期発見には定期的な検診と適切な受診が重要です。自己判断により受診を控えることで慢性疾患などの症状が悪化したり新型コロナなどのウイルスに対抗できない状態になったりすることがあります。また乳幼児の予防接種を遅らせると免疫がつくのが遅れ病気になるリスクが高まります。日頃から身近なかかりつけ医を持ち健康に不安があるときにはまずかかりつけ医に相談しましょう。献血にご協力ください。子育て健康課健康づくり班電話717100。5月25日水曜9時30分から11時30分ところ役場駐車場対象69歳まで体重50キロ以上の方男性は17歳から女性は18歳から65歳以上の方は60歳から64歳の間に献血経験がある方のみ。子宮頸がんワクチンのお知らせ。子育て健康課健康づくり班電話717100。子宮頸がんワクチンについてはワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みが接種後に特異的に見られたことから国は接種勧奨の一時差し控えを行っていましたが令和4年4月より法律の規定により接種勧奨を再開することになりました。接種にあたってはワクチンの有効性と副反応を十分に理解した上で接種しましょう。対象1平成18年4月2日から平成23年4月1日生まれの女子。標準的な接種期間は中学1年生に該当する年度の1年間。2平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子。接種期間は令和4年4月から令和7年3月までの3年間。費用は無料。申し込みは次の医療機関に電話で予約。朝のクリニック電話720720。桜診療所電話746724。竹末小児科電話719735。横山院電話722580。持ち物は母子手帳受診時に。1の中学1年生から高校1年生相当の方には5月より順次。2の方には8月に案内を郵送します。有効性や副反応など詳細はホームページをご確認ください。QR コード掲載されています。第1回乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん集団検診予約制が6月28日に実施されます。問い合わせ子育て健康課健康づくり班電話717100。検診名、受付時間、方法、対象、定員、費用の順に読みます。乳がん、9時から10時30分と13時から14時45分。マンモグラフィー、40歳以上。令和4年4月から令和5年3月に偶数年齢に達する方。昨年度未主人の方も可能。100名、1600円。40代は2100円。子宮頸がん、9時から10時30分と13時から14時45分。細胞診、頸部のみ、20歳以上。令和4年4月から令和5年3月に偶数年齢に達する方。昨年の未受診の方も可能。100名、1500円。大腸がん、8時30分から11時と13時から14時45分。便二日法、40歳以上の男女、100名600円。胃がん、8時30分から11時、バリウム検査、40歳以上の男女、80名1700円。なお、費用は生活保護世帯は無料です。ところ保健センター、申し込み1は、はがき1枚につき1名に、住所、氏名、電話番号、生年月日、検診日、検診名を記入し、 郵送で申し込み、郵便番号 259-0123 二宮町二宮1410保健センター子育て健康課宛て。2、保健センターの窓口で申し込み。なお電話での申し込みはできません。申し込み期限、郵送は5月24日火曜、当日消印有効。窓口は5月23日月曜。受信者には案内を郵送します。6月中旬発送予定。申し込み多数の場合は抽選となり、抽選に外れた方は次の検診時優先します。当日の受付時間は受診者の人数によって振り分け、送付する案内でお知らせします。受付時間の指定はできません。この検診では、経過観察及び精密検査目的の受診はできません。駐車場は検診者が入りますので利用できません。認知症や介護、福祉のことでお困りの際は、お気軽にご連絡ください。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、菜の花、役場1階。電話 0463-717085。メールアドレス、nisykyo-houkatsu@swan.ocn.ne.jp。
8ページ、居住用木造建築物耐震化補助事業、都市整備課計画指導班、電話715956、丸1、耐震診断補助金、対象物件、昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、着工された戸建て住宅、店舗兼用住宅、二世帯住宅、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が既存部分の2分の1を超えるものは対象外。対象者、対象となる住宅を所有し、現在居住している方、補助額、耐震診断費用9万円のうち7万5千円、個人負担1万5千円、受付件数10件、2、耐震改修工事補助金、町内登録事業者利用で補助額アップ、対象物件、町で実施している耐震診断を受け、診断結果の上部構造、建築物全体の総合評点が 1.0 未満などの要件を満たすもの、補助額、改修費用の2分の1、上限50万円、町内登録事業者による工事は上限70万円、受付件数3件、共通事項、受付期間5月13日金曜から12月28日水曜、申請前に必ずご相談ください。空き家リフォーム及び解体工事補助事業、都市整備課計画指導班、電話715956。1、空き家リフォーム補助、対象者、空き家バンクに登録された物件をリフォームした所有者または売買賃貸希望者。売買賃貸希望者の場合は契約後に対象となる物件に住民登録をした方。2、空き家解体補助。対象者、町内に空き家を所有している方。対象工事、空き家を解体し当該敷地を更地にする工事。対象物件、個人所有で昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの。耐震改修工事がされた空き家は対象外。建物に所有権以外の権利設定がされていないもの。工事前申請、受付期間内の工事完了が必須。共通事項、補助額、対象工事費用の2分の1、上限50万円、補助件数、1、2、合わせて7件、受付期間、5月13日金曜日から12月28日水曜、申請前に必ずご相談ください。ブロック塀等撤去工事補助、指導に面する塀も追加、都市整備課計画指導班、電話715956。危険なブロック塀は倒壊する危険性が高く、避難などに支障が出るだけでなく、死傷者を出す恐れがあることから、 町ではブロック塀の撤去工事費を補助しています。対象工事、公道または通学路となっている市道に面するブロック塀などを60センチメートル以下にする工事。補助額、撤去工事の2分の1、上限10万円。通学路に面している場合は、撤去工事費の10分の9、上限20万円。受付件数13件。その他対象要件がありますので、詳細はホームページをご確認ください。QR コードが掲載されています。児童手当制度が一部変更になります。子育て健康課子育て支援班、電話715862、現況届の省略、毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き不要となります。児童の住民票が二宮町にない方など、現況届が必要な方には5月末ごろに案内を郵送します。特例給付の一部廃止。6月から9月分の10月支給分から特例給付に所得上限限度額が設けられ、限度額以上の場合には児童手当が支給されません。詳細はホームページをご確認ください。QR コードが掲載されています。令和4年度地区長が決定、地域政策課地域支援班、電話713313、町内20地区それぞれに代表者地区長が選任されており、令和4年度は表の通り決定しました。表を読みます。地区、氏名、継承略、新規は新、継続は継と読みます。一式、関口正美、慶。緑ヶ丘、山本正弘、慶。百合ヶ丘一、志賀正成、慶。百合ヶ丘二、柳井浩二、慶。百合ヶ丘三、小口愛子、慶。中里、小宮正雄、新。元町北、上田明則、新。元町南、高橋哲夫、新。富士見ヶ丘一、遠藤嗣夫、慶。富士見ヶ丘に、木山聡、慶。富士見ヶ丘3、竹原成美、慶。松根、神谷茂、慶。上町、川上俊久、慶。中町、鳴岡正雄、慶。下町、古沢雄三、新。梅沢、森尻誠、新。小石、大島雄一、新。茶屋、脇和夫、慶。釜野、安倍正明、慶。川は佐藤進む、新。終わり。クールチョイス、令和3年度の一人一日あたりのゴミ排出量は、目標値805グラムよりプラス15グラムなので、あとちょっと。プラスチック製品に頼りすぎず、細かい紙は分別するなど、ちょっとした工夫で達成しましょう。